町の話題、経費老人ホーム一期一会荘全国老人福祉施設協議会より表彰、3月7日金曜、憩いの式娯楽室で毎月第1金曜日に開催される桜大学。今回は経費老人ホーム一期一会荘生活相談員の広江直樹さんを講師として迎え、自宅でもできる簡単ながら体操が行われ、頭と身体を同時に使いながら自宅でも簡単にできる体操を学びました。まず声を出しながらグー、チョキ、パーの動作や左右対称の足踏み運動で体を温めた後、ラップの芯を使った全身運動や普段あまり動かさない部分を意識した体操など、徐々に難しい動作へとステップアップ。運動と脳トレを組み合わせたプログラムに参加者は熱心に取り組んでいました。今回の講師を務めた経費老人ホーム一期一会荘は、桜大学の他にも老人クラブへの介護予防の出前講座や、コロナ禍前まで実施していた夏祭りに代わる新たなイベント一期一会の仲間マルシェなど、地域とのつながりを深める取り組みを続けています。こうした活動が評価され、全国老人福祉施設協議会から表彰を受けました。ながら体操をしている写真と小林恵里さん、広江直樹さんのお二人の写真があります。健康推進員活動報告会、3月21日金曜、第12期健康推進員が2年間の任期を終え、活動報告会を開きました。健康推進員は自身の健康から地域住民の健康づくりを推進する活動をしており、年間を通して生活習慣病や運動講座などの研修を受講し、地域での健康づくり活動に生かしてきました。行政区ごとに年間計画を決め、健康体操や日帰り旅行など、健康だけでなく住民同士のつながりを深める場として多くの方が参加しました。報告会では活動内容や成果の発表をして2年間を振り返りました。健康推進員さんの集合写真があります。多文化共生体験フェスティバル、3月16日日曜、憩いの式娯楽室にて多文化共生体験フェスティバル、通称タブフェスを開催しました。優しい日本語劇団のコントから始まり、習字やバンブーダンス、ポンディケージョなど、お互いの国の遊びや料理を食べることで日本人と外国人の相互理解の促進を図りました。マンカラを初めてやった、頭を使って面白かった、日本人、もっと難しい折り紙をやりたい、ベトナム人など、参加者から多くの笑みがこぼれていました。フレイル予防のお話と簡単椅子ヨガ、2月21日金曜、さつきが丘防災センターで大口町中地域自治組織主催、フレイル予防のお話と簡単椅子ヨガが開かれ、37名が参加しました。前半は健康科の保健師からフレイルについての基礎知識や予防などを学びました。後半は講師のシャモトさんを迎え、無理なくフレイルも予防できる椅子に座ったままできるヨガを体験しました。参加者からは、これなら毎日でもやれそう、家で実践したい、座って無理なくしっかり体を動かせ、体が温まったなどの感想が聞かれました。椅子ヨガを体験している写真があります。卒園記念で遊覧船乗船、3月5日水曜、12日水曜、役場近くの五条川で桜の開花時期に合わせて運行が始まる遊覧船に、3月に卒園する町内の幼稚園2園と保育園4園の園児たちが一足早く乗船しました。 桜のつぼみはまだ固く、開花はもう少し先でしたが、園児たちは花見橋で順番を待つ友達に笑顔で手を振り、川辺に咲くタンポポを眺めながら遊覧を楽しみました。遊覧船に乗っている園児の写真があります。大口町桜祭り2025、3月20日木曜から4月15日火曜まで、大口町桜祭りが催され、遊覧船や五条川桜と菜の花畑のライトアップ、にぎわい横丁など多くの人でにぎわいました。3月29日土曜に花見橋南特設会場で行われた滝技能では、堀尾金助にまつわる物語、祭壇橋が上演されました。咲き始めの桜がライトアップされ、特設の能舞台が闇夜に浮かび上がり、幻想的な雰囲気が辺りを包みました。上演が始まると、包みや笛の音が響き渡り、歴史と幻想が交差する幽玄の美が見事に表現されました。同日、画家奥山優さんによる絵画の寄贈式も行われました。奥山さんは小牧市にお住まいで、重度の知的障害がありながらも、動物をモチーフにした絵を幼い頃から描かれています。独特な色使いと世界観が魅力で、第10回 HR ブリュット展での優秀賞をはじめとした多くの賞を受賞されています。寄贈された絵画のテーマは、桜の町大口町、夜空に浮かぶ月から桜が誕生し、そして散っていくという、儚くも美しく咲き誇る桜の姿をイメージしながら、心を込めて描いてくださいました。滝技能の写真2枚があります。絆が力に、名古屋シティマラソン2位、3月9日日曜、昨年の愛知駅伝で、大口町代表として第6区、一般女子町村の部を走り、区間賞を受賞した原田彩菜さん、大熊株式会社が、今年3月9日に開催された名古屋シティマラソンに出場し、日本人トップの2位に輝きました。この結果を受け、名古屋市からシドニーマラソンへ派遣される予定です。新聞に大口町原田彩菜としてインタビューを受けた原田さん。大口町は人が温かい町、他の町に住んでいますが、この町が好きです。思わず大口町と言ってしまいました。笑い。と笑顔を見せ、大口町への愛着を語ってくれました。原田さんは昨年の駅伝で共に練習した監督や選手たち、そして大熊温水プールで出会った仲間の存在を励みに、レース中もこの人に報告したいなど、応援してくれる人たちの顔を浮かべながら頑張れたと言います。仲間に恵まれ、幸せだと気づけたと話しました。現在は週6日、会社出勤前の朝ランニングと、退勤後のトレーニングに取り組むストイックな生活を続け、次なる挑戦へと歩みを進めています。走っている写真と表彰状を手にした原田さんの写真があります。大口光灯路、3月31日月曜から4月6日日曜まで堀尾関公園で大口光灯路が催され、夜桜を楽しむ家族連れなどでにぎわいました。姉妹都市の島根県松江市松江城周辺で毎年10月に行燈を並べて松江の夜を飾る松江水灯路が開催されています。大口町でもその素晴らしさを伝えたいと、大口町 NPO 団体チーム55大口が皆さんから作品を募り、桜の開花時期に合わせ大口光灯籠を開催しています。152基の灯籠が並んだ写真があります。菜の花畑にマーガレット、3月30日日曜、毎年たくさんの菜の花が咲き、五条川包みの桜とともに楽しめるお花見スポット、大口町コミュニティワークセンター東側に マーガレットを植えました。大口園芸やボランティアの皆さんに加え、名古屋経済大学の学生や精神高等学校の生徒の皆さんのご協力により2000株を植えることができました。マーガレットが加わったことで、大口町桜祭りの期間中、多くの来場者に美しい景色を楽しんでいただけました。マーガレットを植えている皆さんの写真があります。満開の桜の下で金助桜祭り、4月6日日曜、堀尾関公園で金助桜祭りが開催されました。あいにくの雨で、午前中に予定されていた春の伝統芸能発表会は中止になりましたが、太極拳協会による演舞や大口歴史愛好会の甲冑展示が行われました。正午からは祭壇橋で松江城鉄砲隊、松江城姉様鉄砲隊による演舞と日本刀による居合斬りが披露され、古式火縄銃を用いた勇壮な実演は圧巻で観客を魅了しました。松江城鉄砲隊の演舞、日本刀による居合斬り、太極拳演舞の写真があります。あなたの身の回りの町の話題をお寄せください。問い合わせ先、役場企画政策課、電話951617。町の話題は大口町 NPO 登録団体 Zoom が取材・編集を行っています。